恐れるな。神様は今日このイブ礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。恐れるな。私たちは今日きっといろいろなことに恐れを感じながら過ごしているのではないでしょうか。例えば自分の仕事のこと、職場のこと、勉強のこと、学校のこと、家庭のこと、健康のこと、きっとそれぞれにいろいろな不安や恐れを感じながらこの時を過ごしているのではないでしょうか。誰かに相談して解決できることもありますけれども、誰にも相談できずに悶々としていることもあると思います。不安や恐れを抱えながら、またそれを心の奥底に隠しながら日々を過ごしているのだと思うんです。でもそんな私たちに神様は今日確かに語ってくださるのです。恐れるなと。神様が今日私たちが抱えている現実にもかかわらず恐れるなと語ってくださるのは、そうです、神様が大きな喜びを告げてくださるから、私たちのために救い主がお生まれになられたからなんです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会のクリスマスイブ礼拝にいらっしゃいました。寒い中ですね、本当この夜にですね、教会にようこそいらっしゃいました。もしかしたら皆さんですね、イブというとクリスマスの前の日の前夜祭みたいな感じで思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。でもですね、イブというのは前夜祭ではないんですね。むしろ聖書の時間感覚で言えば、イブ礼拝こそがクリスマスの一番最初の礼拝ということになるんです。このことはなかなかですね、現代の私たちが理解しづらいんですけども、日が沈むと新しい一日が始まるというのが聖書の時間感覚なんですね。今の私たちの時間感覚では定時法といって、一日24時間を均等に区切って昼間に日が一番高く昇る正午と正反対の深夜0時というのを一日の始まりというふうにしています。でも聖書の時代の時間感覚というのは定時法ではなくて不定時法といって、昼と夜それぞれの長さを昼は昼で区切って夜は夜で区切っていくんです。そうすると昼間が長い季節の1時間というのは長くなるんです。で、昼間が短い季節、今のようなですね、寒い季節の1時間というのは定時法の1時間よりも短くなるんです。でさらには今みたいな時計というものがない時代なので、深夜0時っていうのはわからないんですね。そうすると誰にでもわかる1日の区切りというのは実は日が沈んだ時ということになります。だから聖書の時代の時間感覚は太陽が沈んで一日が終わる、一日が終わるから新しい一日が始まる、そして一日というのは夜から始まる、それが聖書の時代の一日の区切りということになるんです。そして日が沈んでクリスマスの一日が始まるその夜、一番最初の一日の始まりの夜、イーブニングに 一番最初に礼拝をするというのがクリスマスイブの礼拝ということになるんです。ですから私たちは今日クリスマスの一日の始まりに一番最初に主を礼拝しにやってきたということになるんですね。2024年のクリスマス最初の礼拝に皆さん本当にようこそいらっしゃいました。さて今から2024年ほど昔の一番最初のクリスマスの日の夜、天使が救い主の誕生を告げ、そして一番最初にキリストを礼拝した人たちというのは実は羊飼いたちでした。皆さん羊飼いというとどんな仕事だと思うでしょうか。あ、もしかしたらですね、私たちの感覚だと動物園の飼育員みたいな感覚ですね。それを思い浮かべるかもしれません。可愛らしい動物たちと毎日戯れて過ごせる癒しのお仕事というのをですね、羊飼いという言葉から連想すると思うんですね。でも聖書の時代そうではなかったんです。八節にはですね、野宿をしながら夜通し晩をしていたんですね。野宿をしながら夜通し晩をしなければならない仕事ってどんな仕事でしょうね。僕はですね、学生の頃実はコンビニで夜勤のバイトしてたことがあるんです。これもですね、夜通し晩をしなければいけない仕事でした。だからとても大変だったんですけども、でもさすがに野宿はしなかったんですね。そう考えていくと、夜通し晩をし、野宿をしながら夜通し晩をしなければいけない仕事というのは本当に大変な仕事だったということが想像できます。聖書の時代に実は羊というのはペットのようなものではなくて財産でした。羊から着るものも作ることができるし、ミルクを飲むこともできるし、またお客さんが来ればお肉にしてご馳走してあげることもできました。またさらにお金に換えることもできたんです。だから羊というのは財産です。でもそんな財産としての羊を持つことができるのはごく一部の豊かな人たちで、羊飼いたちというのはそんなご主人様の大切な大切な大切な財産をお預かりして命がけで守って差し上げる、そんなお仕事だったんですね。大切な羊を連れて餌場や水場を探して歩き回って連れて行かなければならない。それだけではなくて、獣とか強盗がやってきたらば命を懸けて守らなければならない、そんな仕事です。だから他の人たちのようにユダヤの掟で定められている礼拝を守ることもできないし、毎日お風呂に入ることもできません。周りの人たちからはきつい仕事だ、汚い仕事だ、臭い仕事だ、こんな仕事だけはしたくない、そんなふうに思われていた社会の一番底辺にいた存在、それが羊飼いたちだったんです。でも神様は実はそんな羊飼いという仕事をとても価値ある仕事としてみなしていてくださいました。例えば聖書の中にこんな言葉があります。主は羊飼い、人々からは一番低いと見られるような羊飼いの仕事です。でも詩編23編1節には、主は羊飼い、神様は羊飼いのようなお方だと言われるんです。 またイエス様ご自身も私は良い羊飼いであると言われました。そんな風に実は羊飼いという存在は神様に例えられることがあるんです。どうしてかというと弱い羊たちを守って導いてくれる存在だからです。事実、神様は羊飼いたちを神様のご計画のために豊かに用いられました。例えば、アブラハムという人がそうですね。イスラエルのその民族の一番父祖と呼ばれる人ですけれども、アブラハムはもともと羊飼いでした。神様はそんな彼に出会って信仰の父としてくださったんです。ダビデもそうなんですね。ダビデは8人兄弟の末っ子でもともと羊飼いをしていました。神様はそんな仕事をしていたダビデと出会って王としてくださったんです。王様ですね。神様イエス様は羊飼いという仕事を素晴らしい存在として見ていてくださいました。でも人々の見方は全然違ったんですね。あいつらはユダヤの規定を守れない奴らだ。あいつらは汚くて臭いぞ。きっとそんな風に言われたことが何度も何度も何度もあったに違いないと思うんです。だからきっと羊飼いたちはこんな風に思ったことでしょう。どうせ自分なんて、どうせ自分なんて、そんな風に思いながら仕事をして這いつくばるように過ごしていたんだと思うんです。だからこそ羊飼いたちは天使が現れた時に最初恐れたんですね。聖書にはこう書かれています。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたと書かれています。周りの人たちからは一番低い存在だ、そう思われて、どうせ自分なんてって思ってるんです。どうせ自分たちなんてきつい、汚い、臭い、命がけで誰かの財産を守ったって自分の財産を築くことさえできない、礼拝することができない最低な存在だ、そんなふうに思ってる時に天使がやってくるんです。きっと裁かれる、きっとそう思って恐れたのだと思うんです。でも天使の見方は違ったんですね。神様の視点で、かつてアブラハムに出会った時のように、またダビデに出会った時のように、あなた方を用いる、あなたたちだからこそ用いるんだ、そんな思いで天使たちに語ってくださったんだと思うんです。天使たちは自分の仕事は最低だ、自分なんて最低だって自分自身も周りの人たちからも思われている。でもそんな羊飼いたちに天使は語るんです。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝川桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。さらに天の大軍までそこに加わって言うんですね。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと。きっとこの知らせを受け取った 羊飼いたちはとても嬉しかったんだと思うんです。どうせ自分なんて思い込んでいた天使たちです。こんな自分たちなのに、すべての人の喜びとなるメシアの誕生の知らせを自分たちこそが知らされたんだ。どんなに立派な人たちではなくて、自分たちこそがそのメシアを見つけることができる、そう言われたんだ。生まれたばかりのメシアを見つけ出すことが自分たちにはできるんだ、いや自分たちにしかそのことはできないんだ、そんなふうに思って自信を持って歩んでいったんだと思うんです。実は天使がこの時羊飼いに語った言葉、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう、この言葉は羊飼いたちだからこそわかるキーワードだったんです。きっとですね、教会学校とか幼稚園とか小学校とかいろいろな場所でクリスマスの聖誕時にプレゼントが行われると思うんですけども、大体ですね、その中で描かれるイエス様がお生まれになられた場所っていうのは馬小屋という設定になっていますね。でその馬小屋の中で動物たちと一緒にいてちょっと癒されている感じで、木の貝羽桶に寝かされているイエス様、そんな光景をですね、思い浮かべるんだと思います。でもですね、本当はもっともっともっと悲惨な現実だったに違いないんです。イエス様がお生まれになられた現実、それはこの世の誰もが経験することがないような悲惨な現実でした。イエス様がお生まれになられたのは馬小屋ではなくて、きっと洞窟だったと言われています。この当時羊飼いたちというのはいろいろな場所に羊を連れていくんですけども、夜になって暖を取るためとか、少し羊飼いたちを休ませるため、また襲われた時に逃げ込むため洞窟の中に入っていたと言われます。そしてその洞窟の中にはですね、羊飼いたちを休ませるので、羊飼いたちが動物たちを休ませるのでとですね、動物たちは平気でうんちとかおしっことかしていたんだと思うんですね。僕が以前に秋田の幼稚園で働いていた時に、農業高校に幼稚園の子どもたちを連れて行ったことがあったんですね。もう畜舎ですね、豚とか羊とか動物たちがいるその畜舎に入っていくと匂いがすごいですね。うんちとかおしっことか堆肥とか全部混ざったらすごい匂いがするので、子どもたちがその中に入った瞬間、あまりの匂いに泣き出すんですね。きっと動物たちが利用する洞窟の中って、私たちが思い描いているようなほのぼのとした場所とは違うんだと思うんです。私たちが思い描ける場所として似ている感覚だとすると、ちょっとこの例えどうかと思うんですけど、公衆トイレみたいな感覚なんじゃないかなと思うんです。誰もが利用できて汚くて臭い場所というと公衆トイレですね。きっと羊飼いたちは洞窟の羊を連れて洞窟の中に入っていったとき、そんな場所に入っていたんだと思うんです。さらにはその洞窟の中ではね、どんな羊飼いたちが家畜を連れてきてもいいように あらかじめ貝羽桶が備え付けてあったというんです。しかもこの時代の貝羽桶というのは石でできていたそうです。いろいろな家畜がですね使うので木だと壊れちゃうんですね。イエス様はそんな場所に来てくださったんですね。天において父なる神様と一緒におられたにもかかわらず、その天を離れて地上のまるで公衆トイレのような洞窟の中に、冷たい石の貝羽桶に入ってくださったんです。そして布にくるばって貝羽桶の中に寝ている血の実をという印となってくださったんですね。布にくるばって貝羽桶の中に寝ている血の実をという印というのは、あたかも十字架で死に墓に葬られたキリストの姿そのものであります。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださって、墓に葬られ、やがてその死を打ち破って復活をしてくださいました。その先取りとして布にくるまって貝羽桶の中に赤ちゃんの姿で横たわってくださったんです。羊飼いたちは普段から洞窟の中に羊たちを休ませていて、その中に備え付けられている石の貝羽桶を使っていた。だから分かったんですね。あ、洞窟に違いない。そして心を決めます。さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと。きっと羊たちを連れていつもの洞窟に急いで向かっていったんだと思うんです。そして貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てたんですね。天使が語ってくれたこと、神様が告げてくださったこと、その通りだったんだと言わずには売れなくなったんです。羊飼いたちにとってみれば、イエス様がお生まれになられたその洞窟、それはいつも仕事をしている場所だったわけです。羊たちを連れてハラッパを歩かせているときはまだいいけども、その洞窟に入るとちょっと臭くて汚くてという、そういう仕事場です。そんな場所にいると自信が失われていきます。どうせ自分たちなんてこんなきつい仕事、汚い仕事、臭い仕事、それを命がけでしないといけないんだ、自分たちは礼拝も守れないし自分たちって最低だよな、そんな風に思ってしまうような場所があったんです。でもその場所が実は神様の救いのご計画の中に用意された場所だったんだ、羊飼いは知ることができたんだと思うんですね。イエス様がお生まれになられた場所は、私たちが想像するような公衆トイレよりもひどい、動物たちの糞尿にまみれた洞窟の冷たい石の棺のような貝羽桶でした。でもだからこそ人々から一番低いと思われていたあの羊飼いたちだってイエス様を拝みに来ることができたし、人々から一番低いと思われていた羊飼いたちを用いて神様は福音の出来事を告げ知らせて行かれるんですね。神様が人を用いるその用い方は本当に不思議です。私たち人間の目には時に 弱く乏しく小さく見えるような存在をこそ用いてくださって、神様の素晴らしいご栄光を表してくださいます。どうしてなんでしょうか。それはきっとものすごい人がものすごいことしても、あの人がすごいからなって終わっちゃうからなと思うんですね。自分はすごいと思っている人がすごいことをしたとしても、それは自分の力のおかげだって考えてしまうかもしれません。けれども誰の目に見ても弱く乏しく小さく見えるような存在を用いて、そこにおいて神様のご栄光が表されていくならば、その出来事は神様の奇跡以外にはありえないということが明らかにされていきます。だからきっと神様は羊飼いたちに一番最初にメシアの誕生を伝えてくださったんだと思うんです。羊飼いたちは自分たちは最低の仕事をしていると思い込んでいたかもしれません。周りの人たちもそうだったかもしれません。でもそんな自分たちのところに天使が現れていってくれて、恐れるなと語ってくれて、大きな喜びを伝えてくれて、自分たちこそがメシアを見つけるってそう約束してくれて、さらに天の大軍が加わって神を賛美するその歌を聞かせてもらったならば、もう羊飼いたちの生き方は変わっていったんだと思うんですね。どうせ自分なんてという生き方から急いで行ってマリアとヨセフ、また会話を受けに寝かせてある血の御子を探し当てるという人生へと変えられていきます。羊飼いたちは普段自分は最低の仕事をしていると思い込んでいたけれど、そんな自分が実は神様が一緒にいてくださって、神様が愛していてくださって用いてくださる、そんな存在なんだと思い直して新しい一歩を踏み出していったんだと思うんですよ。羊飼いたちは自分の生き方、自分の存在を神様のご計画の中に捉え直すことができました。きっとそのような瞬間って私たちの誰しもに与えられていくのだと思います。そして人々の目から見ると大したことないと思われるような出来事でも、神様のご計画の中で豊かに用いられていく、そういう出来事が起きていくんだと思うんですね。保育の仕事もそうかもしれません。今でこそ保育の仕事の大切さというのはみんなから認識されているんですけども、でも一昔前はただの子守だと考えられていたような時代もあったそうです。でもそんな時代にキリスト教保育の宣教師たちはこんなことを考えていたんですね。子供を育むことによってその母親に神様の愛を伝えていくんだ、母親を変えていくことによって家庭を変えていくんだ、家庭を変えることによって日本を変えていくんだ、私たちは日本を作る仕事をしているんだ、キリスト教保育に携わった女性の宣教師たちはそんな風に考えていたと言われています。私たちはもしかしたら普段の生活をする中で、仕事をする中で、家庭で歩む中で、どうせ自分なんてって思ってしまうようなこともあるかもしれません。でも神様は今日このイブ礼拝に集った私たち一人一人に語ってくださるんです。恐れるなと、恐れるな、私は民全体に与えられる 大きな喜びを告げると、私たちのために救い主がお生まれになった、神様が共にいてくださる、だから大丈夫だ、そう語ってくださるのです。私たちは普段の歩みの中で自信を失い、もうダメだと思ってしまうことがあるかもしれません。でもどんな中にあったとしても、神様のご計画の中に歩まされているんですね。羊飼いたちは神様が共にいてくださる、そのことに強められて、キリストを礼拝した後にそれぞれの現実へと戻っていきました。神様を礼拝する、そのことによって私たちは現実に戻っていく力を与えられていくのです。私たちがこれから戻ろうとしている現実、それもしかしたら恐れに満ちた、不安に満ちた、心配に満ちた現実があるかもしれません。けれども、そんな私たちに神様は今日確かに語ってくださるのです。恐れるなと。私が共にいる。だから大丈夫だ。そう語ってくださるのです。羊飼いたちはこのメッセージを受け取って自分たちの現実へと帰っていきました。彼らが帰っていった現実は何も変わっていなかったかもしれません。相変わらず家畜の世話は大変だし、命がけでご主人様の財産を守らないといけない、そんな仕事です。でも羊飼いたちはきっとそれまでのどうせ自分なんてという生き方から、もうダメかもしれないという生き方から、いやそうじゃない、神様が一緒にいてくださるから大丈夫だ、恐れることはないんだ、そういう生き方へと変えられていったのだと思うんです。私たちがこれから戻っていくその現実は急に変わることがないかもしれません。相変わらず仕事においても、家庭においても、健康においても、いろいろな課題や問題が山積みかもしれません。でも私たちが戻っていく現実は孤独な戦いではないです。神様が一緒にいてくださって、私たち一人一人を神様のご計画のために用いようとされている、その現実へと私たちは使わされていくんですね。自分は神様に愛されている存在だ、神様が共に戦っていてくださる、だから大丈夫だ、その認識が私たちの仕事に対する取り組み方を変えていってくれるし、そして私たちの周りを、そしてまた私たちの生きる世界を変えていってくれるのだと思います。洞窟の中の貝が桶という悲惨な現実のただ中に飛び込んできてくださったキリストは、同じように困難な現実のただ中にある私たちのところにも飛び込んできてくださって、私たちと一緒に歩んでくださるのです。だからあなたは大丈夫、神様と共にそれぞれの現実へと送り出されていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、クリスマスの一番最初の礼拝を今日共にお祝いすることができますことをありがとうございます。 私たちが向かい合っている現実は、羊飼いたちのように試練や困難がたくさん待ち構えている現実だと思います。けれども、あなたが恐れるなと語ってくださいますので、あなたが共にいてくださいますので、そのことに強められて、それぞれの場所へと踏み出していくことができますように、力を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。